グレイティブ原和弘さんでウェブデザイントレンド2016半期決算です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。グレイティブ原和弘さん、ありがとうございます。ちょっともう半日ぐらいお疲れのところ、今からは、ね、ほとんど難しい話はしませんので、もうゆっくりですね、伸び伸びしながら聞いていただければと思います。ただですね、すごく数が多いのでものすごい駆け足でいこうと思います。その点はご了承ください。でスライドこれも配布するので、気にしなくていいです。あとですね、まあ、いろいろインスピレーションを、ね、受けたらメモっていただければと思います。で、まあ、出演は、まあ、僕一人しか出てないんですけど、本当はですねデザイントレンドっていうのは4人か5人ぐらいになっていてですね、年末は矢野凛さん、あと坂本邦夫さんで3人でやる定番になっていて、大阪版っていうのがあって、大阪版は、深澤さんっていうね、ワーキングスペースをやられてる方、この人がいないと成り立たない。なので僕一人で考えてるっていうより毎年毎年みんなで考えているのが、今日はたまたま僕が話しますみたいな感じで思っていただければと思います。でですね、これツール作ってるんですね。キャプチャークロールツール、ずっと作って10人ぐらいずっと作っていてですね、これにスマホ版と PC 版が毎年キャプチャーされていくと、それを僕がひたすら見るというね、時を過ごしています。で、ウェブデザイントレンドセッション、これ何かっていう話なんですけど、まずですね、誤解されるのが、2016年なんとかまとめみたいなのあるじゃないですか、まとめサイト、これを適当になんかピックアップして紹介するぜみたいなことじゃ全くなくてですね、まず海外で話題になったサイト、あとですね、グローバル500社地方自治体で全部1700くらいあるんですけど、それとあと、上場企業3400、これをもうくまなく見てですね、種にまとめるということをやっております。でトレンドって皆さん絶対みんなきっと各自トレンドっていうと思い浮かべるの違うと思うんですけれども、僕はこう定義してます。トレンドっていうのは最先端ではない、時代に最適化されていっている現象です。ちなみに僕の選手を作ったことある方ってどれぐらいいます？お、でも半分より多いくらいですね。まあ毎年言ってそうだなっていう言葉だと思うんですが、まあ、これを言い続けております。でトレンド4つぐらい僕はですねポイントがあって、1つはまあ歴史を知る、毎年言うと歴史を知る。でもう1個これ新しく加えたんですけど、意図っていうのがあって、やっぱり、トレンドカラーとかですね、まあ、作られるカラーだったりします。で僕がこれ今日言うのもきっと何らかのトレンドに反映されてしまう可能性もあってですね、あの人が言ってるからトレンドなんだみたいな、まあ、ちょっと作られるトレンドっていうのは、まあ、意識した方がいいですね。あとは知恵、これはね大事なことで、みんながお金を使ってですねアクセントをしていることが、まあ、みんな気軽に知ることができるということです。あと結果 AB テストされているものを後から知れる、これ大事な今日はねキーワードになると思います。でちなみに10年目になりましてですね、まあ、去年もいろいろなところ行かさせていただきましたよという感じです。新潟とか福岡とかね、ありがとうございます。で今日の構成なんですけれども、まずは最初リニューアルされた去年されたサイトの1個だけピックアップして、今年分は見せないで、どうなったかっていうのを5秒ぐらいちょっと脳内で想像していただくっていうのはまず最初やります。でその後2015年の年末にやったトレンドがどうなったのかっていうのを2つこのトピック紹介します。でその後海外デザインとグローバル企業、上場企業と地方自治体の話をします。でスライド見方、このね、モハメド・アリさんの、ね、ツイートのアップサイトが映ってますけれども、これ左上ここにトピックが入ります。で右上これ後でね、振り返って見るときに役に立つんですけど、これがどこの、まあ、海外上場企業なのかみたいなのをラベルと何年にこのが取られたかっていうのが分かるような仕掛けになっております。でまず最初トレンドエクササイズということでですね、リニューアルされたサイトを1個取り上げて、ちょっと脳内リニューアルまでいかなくてもこうなったんじゃないのみたいな想像をしていただこうかなと思います。で取り上げるのが、ね、ヒューマナ、アメリカのですね医療保険会社さん、2014年のキャプチャーです。これは、まあ、上部にですね緑色のバーが見えると思うんですけれども、ユーザーのアカウントとパスワードを入れましょう。でその隣にサインアップしますかみたいなのが出てくる。これは2015年どうなったと思います。これですね、変わりましたね。変わった。左上にですね、上部にあった青いのがなくなって下にメニューが展開されています。で この写真をちょっと、ね、見ていただきたいんですけど、左上に光が入っていますよね。キャッチコピーのところに光が入っている。これはですね、ちょっと2015年トレンドとしてありました。ルフトハンザが2015年にリニューアルしたんですけど、これは左上に当たってますよね。まあ、左上に場所が指定しているわけじゃなくて、コピーがあるところに光が当たれば演出をするというのが入りました。おーと思って2015年年末どうなったか、あれなんかまた戻ってないかみたいなね、話になって、さっきの方が良かったんじゃないのみたいな感じだったんですが、さて問題、2016年どうなったんでしょう。ちょっとね、5秒ぐらい、はい、どうなったでしょうか。実はこうなりました。緑バー上下で挟んで重くならない感じですね。上にもちょっとだけ緑が残っていて、もうここからプロナビと呼んでいいのか、カテゴリー別ナビゲーションと呼んでいいのかわからないんですが、とにかくあって、その下に4つ、まあスローガンなのかジャンルなのかがありますと、4つ緑のナビゲーション。さてこれキャプチャーしようと思って Firefox で見た、あれっていうね、でも違うんですよね、早くて見たら。で、違うだけじゃなくて要素もボタンも違うんで、コンテンツが違う、まあ、おかしいなと思って、これね多分ね AB テスト中なんですよね。だから多分なんですけど、これね、最初のこれはボツになったんじゃないんですね。これはボツになったんじゃなくて、僕たまたまこのタイプの AB テスト引っかかっただけなんじゃないかという結論に至りました。で、まあ、それで何がわかるかっていうとですね、僕が見ているサイト、僕らが見ているサイトっていうのは今でかい企業になった場合、一時的なものである可能性が高いかもしれないっていうのを、ね、念頭に置いてみた方がいいということかなと思います。さて、でそこでですね、まあ、今年非常に上半期デザインキーワードチューンアップとつけました。今年はですね、やばいです。やばいっていうのはですね、リニューアル数がですね、去年と全然違う。であと、まあ、その他 AB テストは絶対仕込まれてるなんていうのは見ていて分かるっていうのと、あとまあトレンド組み合わせて新しいトレンドができたりするっていうのはね、見られましたね。なので2015年までと2016年はちょっと違う感じがします。どれぐらい違うかちょっと見せます。リニューアル傾向異変と題しましてですね、まず2014年左側の前にありますグローバル企業、上場企業で自治体とある、まあ、874142235で、2015年これは993882230、まあ、順当ですよね。で2016年中間、しかもこれ4月半ばくらい取ったので、まだ全然進んでないんですけど、もうこの時点でグローバル企業81リニューアルしていて、上場企業は367リニューアルしてます。自治体に至って252リニューアルしていると。ちょっとね、傾向変わったなという感じです。ということで、2015年年末の経過観察ちょっと報告します。2個だけ、本当はなったんですけどね、時間がいろいろあるので、2つだけ。で1つ目はスクロールのアイコン、これね、ホイールアイコンにしましょうっていう、まあ、しましょうというか、提案がね、世界中だったっていう話です。であと、ローポリゴン、これは、見飽きた人も多いと思うんですけど、まあ、表現が席巻しておりますという話でした。で、ホイールアイコン、まあ、前は下への、トップページとかで、でかくイメージがあって、実はその下にコンテンツがあるっていう場合は、あんな風にですね、下の矢印、これもサイトによってまちまち。で、こういうのが置いてありましたと。で、去年あたりからですね、ホイールアイコンが使われたんですね。で、最初はこれ、それ拡大するとですね、下の方に、不等号みたいなやつがいると思うんですけど、これが2015年になって、こんな風にですね、なんて言うんでしょうね、Apple の昔のマウスですかね、みたいなものになりました。まあ、一部だけです。全部が来なかったわけじゃない。でもかなり増えた。このその後、市町村、例えばですね、坂東市ではこれはまず使われました。これ多分自治体第一号と思います。で、上場企業でもですね、使われるようになり始めました。で、加えてですね、ちょっと今年上半期、標準化に至るような動きも見られます。なので、RSA 細胞、一回標準化しましたね、Firefox が。あれもオンジラか、こちらが。で、上場企業の例ですと、こんな風にですね、ページのカーブを拡大すると、アイコンとスクロールって出てくる。で、今はですね、さっきアイコンだけだったんですけど、まあ、さすがにわかんない。なので、多い例は、スクロールってラベルと、下向きの矢印、プラスマウス。 ですね。これがまあ標準パターンです。これと定義ですね、このパターン。すごい分かりやすいですよ。これだったら分かるだろうっていう気がしますね。これで分かんない場合は、多分もうちょっと時が必要かもしれません。で、ちなみにスクロールダウン、アイコン、マウス、これで画像検索するとですね、まあ出ますね。いろいろなのが出ます。で、しかもですね、フォントオーサム、皆さん知ってますよね。よく使ってますよね。あれもですね、GitHub があってですね、GitHub で異臭が立てられています。これ、2014年の12月30日に建てられた、つまり、ここは2015年建てられた一周です。で、ここで提案されている画像、まあ、下向きに矢印つけたらどうかっていうのが、1年経った今でも議論が続いております。これはちょっとね、要チェックポイントですね。ということで、まあ、フィルアイコン、標準化の動きはありそうだという話でした。続いて、ローコリとその展開といきます。ちなみに、ローコリって、ローコリゴンの略です。まあ、いろんなところで使われてるんですけど、派生形が出てるので、その紹介を後ほどしていきます。まあ、こういうのですね、なんて言うんでしょうね、アライポリゴン、地図に使ったり、キャラクターに使ったり、背景に使ったりとしております。で、自治体サイトでもですね、初めて例が出ました。朝日町ですね、ヘッダーのところで使われております。で、これね、リアルポリゴンも増えてるんですね。リアルポリゴンっていうのは、つまり何かっていうと、FGL とか、それで実装されている背景がうねうね動くパターンです。で、これの派生形として、ノードって名付けたものと、カレードスコープと名付けたものがあるので、それと逆です。まあ、ここ、盛んなる背景っていうのはあるのかってね、考えてですね、皆さんなんかどう思います、これ。ここはね、多分まだ本領発揮してないと思っていて、まあ、ブラウザーとかにしようみんな、じゃあ FGL ガンガン使うからみたいな話にはまだなってないじゃないかと。思うんですね。なんでこれからもうちょっとピークが来るのかなと実は思っています。海外デザイン編で3つですね。ノートとカレイドスコープ、さっき話したものと、2016年のシェイプ、つまり形ですね。これ波が来るんじゃないかという話をしたいと思います。でその他ね、東亜フォーとか、いくつかあるんですけど、これはおまけの方にですねついているので、今日は多分やらないと思います。でノートって何でしょうという話なんですけどね。モードって、まあ、点と点を、まあ、線で結んだものを呼んでおります。で、これがですね、まあ、手でマウスで触って動くものから、まあ、画像としてあるものがさまざまあってですね。で、動くやつは E3JS とか使うと比較的簡単に作れるというところで、まあ、ブレイク中という感じかなと思いまして、例を出します。これ、キャンプライトというサイト。でこれはなんかノマドワーカーみたいな感じで、世界中にいろいろな人が同時に仕事しようみたいな、なんかコミュニティなのかワークスタイルなのかわからないですけど、そういう一応会社ですね。でこれ下にキャンプファイヤーが書かれてまして、上にノートと呼ばれるデザインを星座に見立てて使っているというスタイルですね。点と点と線がつながる後ろの方の人見にくいですかね。まあなんか星があるなっていうのがわかるかなと思います。で続いてこれ後でですね、ブラウザで見ていただきたいんですけど、まあ、ノートのデザインはなかなかね、背景暗いパターンが多いので、スライドにするとよくわかんないんですけども、微妙にね、いるんですよね、線がいるので、これがうねうね動きます。なので見てみましょうという感じです。であと、もう一個のパターンとして、いわゆる、ローポリが入る前に卵ボケっていうスタイルがあって、これは、写真のボケみたいなやつを抽象化してデザインに取り込むスタイルがあったんですけど、それとノードの中間みたいな感じで、なんか心霊用語でいうオーブみたいなものですね、それとなんか線で結ばれてるみたいなスタイルになります。でノードはですね、結構ハイテクとかサイバー、さっきね紹介した会社ってイタリアの技術系の会社だったりとかします。でサイバーの感じ出すためにテクスチャーの一種として使われていると。で製材、あと遺伝子ですね、あと化学規模みたいなスタイルで使ったりするケースが多い。で、アニメーションとかがね、されてるケースが大体多いのがこのパターン。で、大体これね、フォトショップで作るとめんどくさいイラストレーターとかね。お客さんに、僕実はこれね、早速使ってみたことがあって、仕事で。で、これちょっと横に広げたバージョンが欲しいって言われて、すごい大変だなと思って、やっぱこれ、JS 使った方が早いなと思いました。さあ、続いてカレードスコープ。カレードスコープって万華鏡ですね。見ればわかるんですけども、万華鏡って四角や三角 これが散りばめられてるんですよね、布の属とね。で、最初は大体ランダム。で、色はカラフルなものが多い。なんでこれが出てきたかっていうと、ローポリってちょっと、ね、硬いんですよ。フラットデザインにローポリを加えるともなんか硬くて、色を赤黒くしてもポップにはなるんだけど、ハードさは残るんですね。で、カレードスコープにすると、ね、ちょっと辛い感じになる。例えばこれ、これはね、DJI という、世界のドローン市場の 70% を抑えているという中国の会社ですね。その前にこんな会社がみたいな感じなんですけれども、これ2015年の方の100社、今はまた違うんですけれども、このカレードスコープと呼んでいるのは、三角とか四角とかバツとか丸とか、いろいろ飛び交ってますよね。で、ポリゴンの発展系みたいな印象で捉えています。他にもあります。サンシャインという。ここも背景、これブラウンドで見ると動いたりする。三角がやっぱり散りばめられてるんですけど。でちょっとまあロゴも三角形使ってるのにちょっといい販売。脈絡もなく使うとね、なんだこれってね、言われますけどね。あとですね、フリービーズと。これで、ローゾウォッチという、アートディレクターの方のサイトなんですけれども、まあ、これも散りばめられてるんですね、四角や丸とか。これもポリゴンみたいに、いわゆる雰囲気テクスチャーと僕は勝手に呼んでるんですけれども、そういうようなものの一種かなと思います。ということで、まあ、ポップさとデジタル感とか、まあ、そういうものはちょっと同居しているようなサイトを、つまり硬くない方に寄らせたい場合も、そして生まれてきたのがカレードスコープなのかなと思いました。で、パララックスが使われているケースが往々にしてあります。で、続いて波。最初のスライドのですね、オープニングのところでも使ってたんですけれども、何かっていうとですね、規則正しい波なんですね。なんか波って言ってもなんかこう、うねる背景とかっても昔からあったんですけど、そうじゃない。こういうやつですね。この、なんて言うんですかね。これ ESP カードと呼ばれてるやつなんですけれども、この波。これです。これがですね、今年頭からすごく使われるようになってきまして、しかも、恐ろしいことで僕が何で使われてるかよく分かってないっていうのが、余計恐ろしいですね。はい。で、まずね、見かけたのは、水関係のサイトを見かけました。で、このサイトはですね、ジェットとかも、これのですね、入札とかを、管理するイギリスのサイトなんですけれども、レンジーズっていうところの下に、うねりがある、こういう規則らしいうねりがありますよね。で、これ下の方にページめくると、背景が薄いんですけどね、見えますかね。上の方も波がありますよね。だいたい下の、見出しの下に、この波があります。で、まず水関係で見かけたという点、あとね、そのちょっと前ぐらいかわかんないですけど、切手みたいなものに消し印をしているところって、消し印って何なんですか？消し印のデザインをパクったようなものがちらほら出かけたっていうのを見たことがあります。で、その辺からどうも普通の人が使っていったのかなというふうな認識でいます。例えばこれもですね、調査船、なんか調査船かなんかの名前を募集したサイトなんですけど、これもロゴのところと、注目はですね、右上のハンバーガーナビがですね、波のハンバーガーナビですね。だからここがね、この人はパイオニアだと思うんですね、ここを作ったり。で、これ、名前の募集締め切っちゃったので、このサイトにダイレクトで飛ぶことはできないんですけれども、まあ、こういうふうな使い方をしました。で、その他はですね、まあ、いろいろなところで、意味があるケースとないケースで、いろいろ使われております。このサイトも使われてますね。あと、ジグザグ、ちょっとハード寄りだったりする場合は、ジグザグ波が使われたりして、これもロゴの上とかを見るとですね、波がついてますね。まあ背景についたり、いろんな使い方をしています。意味はですね、わかんないんですけど、ただ、さっきのカレードスコープと同じで、フラットデザインとハードさみたいなところに行くようなやり方はいろいろあるんだけど、もっと柔らかい方に行くやり方っていうのがなかった可能性があると。で、そこで出てきたのがカレードスコープだったり、こういう波だったりするんじゃないかなっていうのが、一応考察、ちょっとね、自信ないんですけど、こういう考察があります。で、グローバル企業に行きます。これね、81個、471兆81個、この時点でリニューアルしてるってすごいですよね。大変、半分くらいは多分 AB テスト中なのかなとかね、勝手に推測してるんですけど。で、傾向はやっぱりありましてですね、トップページ、特にトップページの扱いが、去年から今年にかけて結構変化してます。年末、グローバル企業のトップページが やっぱオフの見え化したみたいな話したんですけど、やっぱり役割が違ってきてるんですね。でそのあとね、メガメニューの話をちょっとさっきも一回メガメニューの話出ましたけれども、します。で1個目、ニュースの扱い。あの会社のサイトリニューアルするとき、皆さんニュース絶対ありませんね。新着情報、上場企業のサイトをやるときも絶対新着情報、 IR 情報かどっちかは前に出ますよね。これがねちょっと変わってきてるなっていうのが今のリニューアル状況の話でして、まずニュース自体の面積が減ってますと。あとですね、ニュースって言わないこともある。しかもですね、ニュースのデザインするときってよくあるタイプって、日付、カテゴリー、ラベル、タイトル、これがこう箇条書きに並ぶっていうスタイルですよね。そうじゃなくて日付もないときですね。あと別でニュースルームっていう名前でまとめるサイトもありましてですね、ニュースルームっていう名前、あのアップルが iOS っていうのかな、なんかでまたニュースルームっていう機能がつきましてね、ちょっと興味深いところです。でまず1個目、でこれスタンダードライフっていう、これは何だっけな、投資信託会社ですね。投資信託会社なんですけれども、これ2015年のキャプチャーです。で、これも真ん中辺に、まあ、一応日付がついてるんですね、プレスリリースっていうところで。日付がついていたんですが、リニューアルしてですね、ニュースの日付がない。これすごい僕、違和感を感じてですね、あれなんかニュースで日付ないとこんなにもなんか不思議な感じになるんだみたいな印象を受けました。で、さっき言ったニュースルーム。ノーブル、ザ・ノーブルっていう会社のサイトですけれども、これ、2015年の時点では、あのノーブルニュースっていうね、あの下の方にありました。ちょっとだけあった。ですが、2015年リニューアルしてですね、なくなっただけで、まあ、ラストアップデートっていうところでちょっとあるんですけど、あれも日付はなくなっていて、ここですね、真ん中のこのニュースルームっていう、なんでしょうね、ここ行くとね、ニュースの一覧に飛ぶんですけれども、ニュースルームっていう部屋が来ました。不思議な感じですね。あとですね、ニュースってラベルが行っているところがいくつもありましてですね、これはタレス会社、これはですね、下の方に2015年についてのニュースが書いてあったんですけれども、なくなってしまったんですね、リニューアルして。まあ、下の方見てもですね、まあ、ラストアーティクルっていうのがあるんですけれども、まあ、これはニュースとはなんかちょっと経路が違うやつで、まあ、イベントとかが多分ニュースに相当してたんですけれども、ニュースというのが使われなくなりました。で、このさっきの会社、売ったみたいなですね、レノードが言ってですね、ちょっと画像を明るくした版なんですけど、これも、まあ、見づらいんですけど、ああ、これグローバル500でついにノード来たと思ってですね、記念にキャプチャーしたんですけれども、まあ、ちょっとこういう傾向が見られました。なぜ消えたの？で、トップページが、やっぱり変わったっていうのは、まあ、去年の年末山本さんが指摘していてですね、まあ、オンドメディア化みたいな話があって、どうなってるかっていうと、トップページにあるものがソーシャルとかを意識したユーザーがシェアするような情報がメディア的に並ぶ。で、そうなった時にニュースっていうのがちょっとね、違和感を感じるんですよ。例えばメディアにニュースって、サイトのニュースってないんですよ。で、まあ、ニューヨークタイムズ見てニューヨークタイムズの更新情報がトップページに一番最初にあるかっていうとないじゃないですか。多分ね、相性が悪くなってきてるのかなという気がしてます。なのでニュースを見たい人はもっとプレイスの人とか専門家の人がそれだけのためのページに飛ばそうみたいな流れなのかなというのをちょっと感じました。で、続いてメガメニューの話。メガメニューはですね、これ不思議なんですよね。グローバル500企業はすごい大好きなんですよ。でですね、まあ、メガメニュー合戦っていうのがあって、最終的な僕は勝者はエクソンという会社だと思っていて、エクソンはですね、メニュー、グロアナビを押した瞬間に画面全部覆い尽くすメガメニューを作り、もうこれで勝者となったと思ってます。で、シェルシェキュー、これがですね、2015年リニューアルして、その前まで、これね、シェルシェキューは2015年のキャプチャーですけど、すごいですね、ザ・シェルグローバルホームページ、すごいなんか懐かしい名前で作ってたんですよね。で、これがですね、リニューアルしてちょっとこう、ロリアルとか出てますけど、すごいかっこいい感じになって、で、まあ、当然これグローバルなりにメガメニュー仕込んだなと僕は思ってですね、で、ロールオーバーしたらやっぱりちょっと、で、特徴としてはやっぱりナビゲーションだけじゃなくコンテンツが入るっていうケースで、 トップストーリーズがこの中に行かないと見れないとかですね、あとショートカットが並んだりするというパターンになります。でこれが新しい動きがありまして、ちょっとですねハンバーガーナビがメガメニュー化していくみたいな、動きがあります。でインテルはですね2010何年かな、ずいぶん昔からスタートメニュー型っていうナビゲーションをやってました。何かというとこれ、まずこれ最初、ロードした時の画面で、まず左上のメニューがもっと出ると、でさらに展開されてコメニューが出るっていう形だったんですけれども、これがですね今こうなってリニューアルして左上に3つナビゲーションが並んでるんですけど、押すとこんな風にですね、まあ Facebook のスマホ版みたいなスタイルですね、こういうスタイルに変わりました。で面白いのはですね BMW ですね。 BMW もリニューアルしてですね、まあ、同じようにまず普通にメガメニューがある。でこれがですねスマホ版になるとちゃんと左側のスマートフォン用のナビゲーションに変わるっていうレスポンシブメガメニューっていうスタイルですねをやっております。なので、まあ、ハンバーガーメニューとメガメニューっていうのは、まあ、くっついていく存在かもしれないですね。さて上場企業編いきます。リニューアル状況はさっき話した通り360万、3400兆ですね。で2個トピックを話します。1個目がペライチからの影響って話と、1個がストイックになっていくという話です。でペライチっていえばランディングページとかでよく使う、まあフリーダムなデザインがあるんですけれども、まあね2016年リニューアルして増えましたね。トップページはこのランディングページみたいなスタイル、上場企業では。で、会員ページはもちろんちゃんとあります。でも、トップページだけすごいそういう、なんていうんですかね、縦に長い、いろんなギミックを仕込んだページが増えました。例えば、この会社。この会社はまあ2015年普通のサイトだったんですけど、リニューアルして、あ、これさっき長川さんのスライドのこんなね、ようなの見ましたよね、こんなデザイン。こういうようなひし形やローコリを駆使したですね、トレンド、トレンディーなデザインに変わりました。これた、全体見るとこんなスタイルですね。こういうふうな感じで、まあ、あと中山さんのサイト、これも2015年はだって普通のサイトだったんですけれども、リニューアルしてですね、まあ、もういきなり社長登場して、もうザーッとスクロールしていくみたいなスタイルになった。で面白いのはですね、多段グリッドレイアウト、皆さんよく使ったと思うんですけれども、脱却が進み始めてですね、ジャストシステムさん、2015年まで、タダングリッドレイアウトってこういうやつですね、こう、ピンタレストライクレイアウトとか言われたりもしましたけれども、タダングリッドが縦方向の、レイアウト展開を持つデザイン、これがですね、ジャストシステムをリニューアルして、いわゆるランディングページスタイルになった。これだけじゃ、まあ、ジャストシステムなんだけじゃんみたいな話なんですけれども、ここにもあってですね、浜田さんも結構みんな初期の頃から注目してたと思うんですけど、浜野さんもですね、リニューアルして、やっぱり縦長のサイト構成になりました。で、ペライチは多分ですね、上場企業のトップページ、相性がいいんでしょうね。便利なスタイルになっています。で、これ対照的なのは、海外のグローバル企業が、いわゆるオウンドメディアみたいなスタイルを売っているのと対照的ではあるんですよね。でちょっとそこは面白い、興味深いポイントです。で、続いてストイックなテイストの話。ストイック結構過剰だったデコレーションがあるサイトが上場企業のトップページ多かったんですけど、どんどんどんどんねストイックが進んでいまして、その例をちょっと挙げます。ユニバーサルスタジオさん、2015年はですねこんな感じだったんですね。これ全体見るとリボンがバーってなってなんか、まあ、すごいなと思ってたんですけど、2016年リニューアルしたらですねシュッとなったんですね。これ全体見るとさっきのリボンとかねどっか行っちゃいました。デザイナーさんが変わったのかもしれないですけど、これは結構今の傾向を捉えていて、まず見出しに装飾がないパターンで、特徴的にグローバルナビゲーションにほとんど区切り線すら入れないケースの企業がかなりリニューアルが増えています。まあ、ここは優先順位低いってことになったんでしょうね、きっとね。で例えば、ね、NID さんも2015年時点ではすごい、デコレーティブなトップページだったんですけど、これ手のひらと丸いものを持っている点に注目してほしくて、リニューアルしてシンプルになったのに四角になったんですね。このところが。で、ここがちょっとね、注目ポイントかなと思います。 で、あとですね、沢井製薬さん、沢井製薬さんもリニューアルして、これ2015年ですよ、これがですね、すごいシュッと、これよくあるタイプのリニューアルパターンですね。で、引っかかりがなくなるケース、いいのか悪いのかっていうと、よくわかんないんですけど、まあ、UI の粘性が減ると僕は呼んでいて、粘っこいことがいいこともあるんだろうなっていうのを、いろんなサイトさんがこのようなスタイルになっていったのを見て感じたりしました。ということですね。で、多分ストイックな印象が増えたように見えるのはなぜかというと、海外のサイトではもっと前からグローバルナビゲーションって区切り線すらないようなナビになったりとかしてたんですけど、なぜかですね、日本語のサイトでそれが同じことが起きるとすごくね、厳しい感じになるんですね。だからそこはなんか考えるポイントなのかなと思います。で、自治体編、これね、すごいですね。なんか去年1年超えてるんですよね、この時点でね、リニューアル数252ある。で、これトピックが、コンシェルジュって去年の、CSS のやつでやりました。何かっていうとですね、まあ、かいつまで話すとですね、トップページは検索窓だけみたいなスタイルになって、ユーザーに実体のサイトをこう深く、移動させていくっていうのをやめようっていう動きがあって、こうリシャンとかが、まあ、コンシェルジュだというふうに、スタイルを命名したというので、その後の話で、ウッター山っていうね、これも取り上げまして、ウッター山って何かっていうと、まあ、ウッターに実体サイトは、ね、山があったりするんですよね。これがね、その後こうなったって話をします。で、まあ、自治体サイトの話をすると、僕結構言われるのが、俺自治体サイト作らないのにとか言われるんですよ。でも海外トレンドをチェックすればするほど自治体サイトは見た方がいいと思っていて、なぜかっていうとですね、まず年齢のレンジが高い、広い、ね、子供からお年寄りです。で、あと軸が多いんですよ。住んでる人向けとか観光する人向けとか、事業の方や教育機関の方や、いろいろある。で、これ大事なんですけど、日本人に普遍的に使われるスタイルデザイン何かっていうのは結構、ね、模索されていて、で、まあ、なんかうまくいってるケースもあればいってないケースもあるんでしょうけど、少なくともアクセントは全然している感じがある。なので、海外トレンド見てかっこいいなと思ったら、やっぱり同時に自治体サイトを見て、でも日本ではこれ通用しないよなっていうのをちょっと考えたりとかですね、アレンジをどうしたらいいかとか、これ大事だなと思います。で、アフターコンシェルジュの話します。で、神戸市はエポックでして、皆さんも知ってますね、神戸市サイトにリニューアルした話って、知ってます、知ってることにして進めるんですけれども、結構ですね、自治体サイトで困ったことって、大事な情報がめっちゃ深い階層にあるんですよ。で、しかもパンクズナビがね、5個とか6個とかあったりして、なんかそういうことになるんですね。で、こういう状況を改善したいということで神戸市さんはやったそうです。これですね、これトップページなんですけれども、神戸市のトップページって検索窓がドカンとある。で、その下によく使われるワードっていうのがあるんですね。で、ここに入力すると、一応サジェスチョンをしてくれる。これはね、神戸市の人が一生懸命ね、何千個の単語を考えたそうです。で、三木直樹さんっていう方が作ったんですね。で、その人がリニューアルをメインで頑張ったということだそうでして、自治体デザイントレンドっていうのが届くんですね。三木さん来てくれて話してくれました。で、まあ、これがですね、これ勝ってないほどの速さで広まりましてですね、すごい速度で広まりました、2016年の上半期で。で、まず自治体サイトで今までのケースって検索は絶対右上なんですよ。右上にあったんですけれども、リニューアルして質問集を見ても分かると真ん中に来たんですね。この時点でまず変化です。普通のアクセシビリティツールみたいな上にあるやつとね、同じ場所にあるんですけど、こういうことです。知りたい情報を探しに行こうということになっています。で、もう一パターン、こういうふうにですね、案内板みたいなタイプのコンシェルジュが出ていて、ここにショートカットと注目されているワードと検索が出るというスタイルです。こういうやつですね。で、多かったのがですね、コンシェルジュのゆるキャラが担当することになるパターン、これはね、エポックだったんですね。なぜエポックだったかというと、去年で一応ゆるキャラブームが終わったという話がしました。で、ゆるキャラはですね、ゆるキャラグランプリっていうのがあって、それに敗れたキャラはですね、で、トップページの上の方にいたのにぶったり回されるっていう大変こう苦しい状況に追い詰められたのが2015年年末だったんですね。ところが、 2016年もコンシェルジュだという話になり、じゃあ誰がコンシェルジュするのという話になった時に、あいつだということで、ゆるキャラが、もうゆるキャラが吹き出し付きでね、コンシェルジュするパターンが激増しましたね。ということで、ね、新しい役割が与えられましたよという話です。で、コンシェルジュ自治体以外にもね、導入されて行き始めて、上流経由で1個ぐらい見ましたね。なんかこういう手のやつが。なのでまあ、別に自治体だけのものではなくて、階層構造が複雑なサイトでは使ってみていいのかなと。で、よくあるケースは大体 Google のカスタム検索プラス、自分でユーザーがこれだって使う系はキーワードを含めたものっていうのがよくある形です。で、続いて、ふったやま、その後ということなんですけど、ふったやまっていうのはですね、定義を書いてまして、ふったにある山の上の写真、もしくは絵、あと地域ブランディングの派生、地域によってさまざまな山があるよという話で、西郷村のサイトはですね、すごくよくできていて、ヘッダーの漢字のようなところにちゃんとカタカナ、あ、振り仮名がついている。まあ、これだけでもね、なかなかできないことなんですよ。で、フッター見ると、いるんですね、このフッター山。これは2015年も、まあ、もっと前から脈々とあるんですけど、長年、自治体、海外の自治体はこういうのないので、日本独自の文化だと思います。ということでですね、ですね、もうフッターマウンテンサマースプリングサマーコレクション2016を開催したいと思います。まずですね、入江を挟んだフッター山ということで、ヘッダーのところには入江が見えますと。で、これフッターのところ見るとすごい水彩で綺麗な感じにフッター山としてまとまってますね。これはまあまあ真面目なやつです。で、まあ他にもいっぱいあるんですけど、日本一小さなフッター山というのを持ってきました。福井県小浜市。これはですね、バーッとスクロールすると、すごいもう、どれくらいだろう、1センチぐらい、1センチに満たない。こんなね、小さい物体見たことがないっていう物体がありましたね。一応、物体のモザイヤーと決めまして、これはね、海田町ですね。で、海田町はですね、物体がすごいです。ゴージャス。もう地球丸ごと海田町だっていう。ぐらいの勢い、まあ、盛り上がっていますね。まあ、盛り上がっていってほしいなと僕は思っていて、今日取り上げなかったんですけど、清水銀行さん、上場企業が初めてフッタ山取り入れたっぽい。清水銀行さんはですね、フッタに富士山、まあ、静岡の銀行なので富士山を取り入れていて、お、来たなと。なので上場企業で取り入れても別にあれことじゃないなと思いました。ということで、まとめ、まあ、まずはリニューアル数の変化ですね。これは多分まあ、いろいろな状況があるんですね。CMS でトップページを変更しやすくなったとかですね。まあ、AB テストの結果もあるでしょうし、実は、それでトップページ以外全くリニューアルしなくて、トップページだけとりあえず変えたってパターンとか、いろいろあると思うんですが、リニューアル数は普段に変わりました。で、あと、これこの後ですね、50ページぐらいのボツネータ集があるんですね。まあ、そこで、組み合わせで流行ったトレンドの話をしています。なので、ここちょっと難しいなと思っていて、あとですね、ウェブサイトはやっぱチューニングどんどん進んでいて、特にバナーの位置とか、ガンガン変えていってるんですね。で、なので、1年もするとリニューアルされたように見えるけれども、実は、もう、アクセントをして、コンバージョンを上げていった結果なのかなというケース。コンセルジャーは、ちょっとね、一回ちょっと試してみてもいいんじゃないかなと思います。ということで、次、シフト展開ですね、年末にあるので、To be continued と。ということで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。